じゃあ、9月21日土曜日、夜のですね、目標のセミナーということで、お話をさせていただきます。話をする、高いところからしてほしいですけども、我々はですね、展覧会業界と申しまして、そして、この、私は、ハンドルネームエルミアと申しまして、ホームページとかですね、あとメールマガジンとか出しております。で、ほとんどの方はそれで来られたんじゃないかと思いますけども、ようこそおいでくださいました。で、今日はですね、黙示録、から、学ぶと語るということで、ちょっと偉そうな語っていくんですけども、黙示録から世の前のことをですね、知り合って学べたらと思います。で、私めが話せることっていうのは、はっきり言いますけども、大したことはございません。主人、神様が示してくれたらですね、この世の終わりかなっていう時代に関して、主人はどうしていてですね、何か示しとか語りかけがあるんじゃないかと思います。で、セミナーと言ってもですね、1時間、私も毎週恋愛でメッセージしておりますので、分かっております。大体30分とか1時間で話せるよって、限られてですね、で今日は1時間半で、ちょっと長い、いつもは大体30分から40分ぐらいですかね、1時間半、2番ぐらいがちょっとスタミナが切れなければいいんですけども、若干それよりは長くはなってますけども、でもまあ、大体限られたことしか話せないだろうというふうに思います。で、今回はざっとめったにしないことですけども、今日はテキストをまとめました。こんなのですね。実は礼拝ではそんなことはしませんけども、まあ、わざわざ来られる方もいるんじゃないですか。で、これに沿って話したいと。で、一応は、セミナーの今日中に、終わりまで行く予定です。行かなかったら、あとはご自分で読んでいただきたいというふうに思います。で、最も大事なポイントはですね、外さないで、主にあってですね、話せたらいいなというふうに、思っています。で、語りたりですね、人の歌を神様はあれになって用いてくれますけども、まあ、語ってくださるのは、守護神であるというふうに思います。で、今日はいくつかテキストがありました。で、今日は実はですね、これは一泊二日のですね、同日、使用会があって、その使用会の一環なんですね。実は泊まりがけで来られている方も何人かおられます。で、明日まで泊まって、また、セミナー何回か待てて、ありますけども、夜だけ来られた方もあるかと思いますけども、ぜひ、夜は夜で一応まとまったことを話したいなと、できれば話したいなと、希望しています。で、希望は実現、ぜひ実現したいなと思っています。で、今日の午後に最初はセミナーだったんですけど、その時、黙示録セミナーではあるんですけども、ダニエル書の2章をもらいました。で、ちょっとそこを見た方がいいかなというふうに思います。2章、聖書をお持ちの方はですね、ダニエル書2章のですね、10節、持ってない方はいいです。聞いてください。読みます。はい。カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことができるのは一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを自王者や自問し、あるいはカルデア人に尋ねたことはありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉のある者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことはできるものはありません。これを読んで、ああ、あのパスだなと思う、浮かぶ人は、ちゃんと聖書を読んでいる人です。で、ここは学校じゃないんで、追求したりしません。大丈夫です。で、ここはですね、ダニエルがバビロンに連れて行かれた、ダニエルはじめユダヤ人たちがバビロンを負傷しました。その時に、ネブカデネザル王が夢を見たんですね。これは非常に重要な夢でした。その夢は、世の終わりに至るまでのですね、いろんなこの世の歴史であります。非常に重要な夢なんですけども、で、その後、ネブカデネザル王ってすること、バビロニア王国ってその当時の世界一の強国でした。で、その王様は非常に強権を持ってですね、ほとんど他の人なら言わないようなすごい無理難題を言いました。 それは何かって言ってね、私が見た夢を、語れって言うんですね。人が見てるね、誰が語ることができるか、一姫とかですね、富士の夢見たら、わかんないですね。でもそれを語れって。で、その後その会でも語れって言ったんですね。で、これびっくりしてしまった。で、バビロン中の、そしてこの時ですね、で、どうなったかというと、バビロン中の人たちはですね、知者、学者、みんな寄せ集めて、で、地方者とかですね、みんな連れてきたんだけど、でも、誰もそれを語ることはできなかったと書いてあるんですね。で、最後にダニエルが来て、このダニエルが見事にその夢を解き明かしたっていうような歌詞ですね。で、これはすごいな、拍手喝采ですけども、でもそれだけのことではありません。これは明らかに世の終わりのこととか、終末の予言とかですね、その時計たちに関して明確に語ってます。ここ時計たちって言葉が出てくるんですけどですね、2章の9節には、その時計たちをとかね、これ英語でインタープリテーションって言うんですけど、英語の時間じゃないですけど、これは解釈、実業でいう聖書の解釈って言葉と同じ言葉なんですね。ただ、言わんとしてることは、終末の予言を、誰が解釈できるかっていう問題で、で、黙示録は、で、聖書は、世界中の人は、すべての人は読んでるんだけども、で、これを正しく読めるか、解釈できるかっていうのは、また別の問題なんですね。で、この時に、バビロンの知者という知者はすべて、寄せ集められたけども、誰一人これを解釈することができなかったっていうことが、現実でありました。これはすいません、ご自身に聞いた人は繰り返しですけど、復習と思って聞いていただきたいと、そういうふうに思います。で、バビロンは結論で言いますけども、勝手な感じで言うと思うかもしれないですけど、説明してたらそれだけで終わっちゃうんで、バビロンは、今の私の理解では、終末のバビロンはアメリカであるというふうに理解します。で、バビロン、アメリカは軍事大国であり、経済大国ですけども、キリスト教大国でもあるんです。日本の牧師が何か箱をつけたりとかですね、学ぶとかいうときですね、日本の神学校だけじゃなくて、アメリカの神学校へ行くんです。で、あらゆるキリスト教の今のキリスト教のムーブメントとかですね、流れっていうのはですね、アメリカ由来であります。で、今のキリスト教書店行ってみてもわかると思います。パーパスドリブンチャーチの本とかですね、あと、矢口の祈りの本とか、みんなアメリカから来てる。で、イオンの歌とか、すごい歌って、みんなアメリカから来るんです。ビリグラムもそうです、ね。だから、そうであります。で、みんな、しかし、アメリカが現代のバビロンだったら、アメリカの影響ですね。だから、バビロンの使者って、要するに、アメリカの影響を受けてる、クリスチャン、神学者、教師、牧師の、例えではないかと私は理解しています。これは、理解することですね。世の終わりになってですね、本当に重要なことを神様は語ってくるんですね。まあ、理解することはできない。これは解き明かすことはできない。解釈をすることはできないというふうに理解します。そうなんだって、そういう時代が来るぞということの予兆であるというふうに理解できると思います。でこの箇所を理解するんですね。で、ダニエル書に書いてあることっていうのは、世の終わりにもう一回この再現するんじゃないかなと思いますけども、一つは明らかにそのことを語っています。でも、神は黙示録を書き、ダニエル書を書き、終末の予言が書いたけども、すべての人は解釈できないというと、それはほとんど意味ないですね。あまりにもね、迷路を作ってくれて、誰も通ることができない迷路って、それまでちょっと意味ないと思うんですけども、解くことができた。これは、バビロンに止まらなかった、バビロンの使者ではない、ダニエルが解くことができた。これがメッセージであります。だから、何を言ってるか、今に当てはめて言うなら、あらゆる、アメリカの霊的なもの、アメリカのベニヒンをはじめ変な霊とかですね、ピーター・アウナーとかダンスのあると変な霊とかですね、受けたい。で変な進学を受けたい。リフトビハインドとかですね、サイラス・スコフィールド、スコフィールド集会聖書ってのは、ちょっと前からアメリカ有名なんですけど、これは、付け加えてはいけない聖書の上に、周回、勝手な周回で付け加えてですね、この歌詞はこうだと勝手なこと言ってるんですね。でそういう、これは、バビロンの回のものだと思いますけど、あと、一昔前ちょっと有名になったですね、ハルリンでですね、今はなき地球とかですね、そういう終末に関しての解釈のいろんなものとかですね、ちょっと前だよ、サ さらに前のジェーヌ・ダービーのですね、いろんな週末のディスペンセンス主義とか言うんですけども、こういったものです。これ、受けてるか受けてないかということです。で、受けてるとわからないということを私は、常に理解します。で、とりあえず理解して、それを強制することはありません。皆さんも、レミアに行ったからって、盲目的に信じる人はあんまりいないと思いますけど、そういう意見があるということでございます。で、ポイントはどこかというとですね、その前の一章に書いたんですけども、一章では、こう書いてあります。ダニエルは少年として、バビロンに連れて来られた。で、王の、食べるごちそう、その特別な選ばれた少年たちを食べ、3年間食べて、それを出世しなきゃいけないっていうふうに王が定めた。ところがダニエルは信仰を持ってですね、王の食物で身を汚すまいとしたっていうふうに、一章に書いてあるんですよ。繰り返して恐縮ですけども、実質、旧一章の8節に書いてあるんですね。これは意味のある言葉であります。愚弄詩は霊的なものを表すと、結論だけ言いますけど、私は理解しました。アメリカゆかりの例で、影響されないポイントがあります。もう一つは、食べるものですね。パンは食べるもの。またパンは、御言葉の由来、教理とかの関係で言ってますけど、アメリカ以来の教理を散々食べて、それで腹をくしくしない。ここにポイントがあるというふうに理解します。そうすると、そのように一章で育ったダニエルが二章になると、まさにバビロンのあらゆる知者学者を前にですね、唯一、神の前に、神の語った啓示を解くことができた。これは、バビロンに害されないってことが大きなポイントなんですね。今の時代のバビロンがアメリカだったら、アメリカ由来の霊とかですね、変な神学に害されない。そこにポイントがあるというふうに理解します。例えじゃないかなと思います。で、レフトビハインド、だからいろいろ黙示録の本とか解説は、キリスト教書店にいっぱいあります。それほとんど二番煎じだったりですね、どっかで言ったことをただ、おむなしに言ってすぎない本が、ほとんどじゃないかなと思います。言わんとしてることは、ほとんどだから今までね、アメリカ以来のいろんな神学とかですね、解釈をただ、右のも左に回しただけのほとんどすぎない。これは、聖書的に言うならば、解釈できない。解き明かしですね。解き明かしはできない。そういうことなんだというふうに。だけど、どうぞ、私たちが、そういったものか、離れてですね。で、そういった、ものじゃなくて、御言葉のみを純粋に受けたまた変な例で生かされない。この時に、正しいことが形成されてくると、そんなふうに、ポンと思っています。だから、これからちょっと黙示録の話をですね、私が分かった範囲ですね、私を超えることは何も語ることはできません。私めが理解したことを、お話しさせていただきますけども、ポイントはそうです。だから、そういう方はおられないと思いますけども、あそこで読んだとかですね、レフトビハインドで、聞いてきたことが今日の目標説明は載ってないんだ、間違いとか、そういう場合って困る。そういう人いないんですよ。怒ってか、いいやりとか手挙げる。それは困れます。そういうことから離れて語りたいという、わざわざそうしてるんでですね、あれをポイント外したなとか言われたら困るんですね。そういうことは期待しないで、聞いていただきたいというふうに思います。ポイントはどうだと思います。例えば、どれほど、レフトビハインド7000万部だかアメリカで売れたってことですね。日本でもシリーズが出てるからも結構読んできてると思います。数ではね、負け惜しみいるわけではありませんけども、数ではありません。で、この時も、バビロンのあらゆる知者学者が来たけども、一人のダニエルに勝ることはできませんでした。唯一、ダニエルが解き明かしたんです。で、これは繰り返されると思うんです。世の前でも、本当の理解って少数者に与えるのではない、ではないだろうかというふうに理解しています。で、どうぞ、レムラント、キリスト教会とかで我々は、奉仕をし、また、この、学びをしていますけども、我々の目標は、人数は、大いにご仕事はないけども、それが一番ではない。目標は、ダニエルが正しく解き明かすことができたように、我々もあらゆるバビロンの武道士、霊的なこととか、または間違った食べ物とかですね、啓 汚れた王の汚れ、バリオの汚れた大問題なんですね。純正な死をですね、聖霊の御霊の死を死体求めて、御言葉の死を死体求めてですね。でそれによって、正しい主観の聖霊を受けたいと、そういうポイントになります。でそれで、語りたいという希望だけは、分かっていただけたと思います。で、やっと、本当に、どこまで分かるか分かりますけど、ちょっと前から直してきますけど、で、一箇所読みます。マタイ24章3節、ここはちょっと、駆け足でいかないと間に合わないかな。マタイ24章30節。どなたか読みますか ?24 章30節。吉川さん、読みますか ?24 章30節。ぜひリラックスしてきてください。飲み物を飲みながらでもいいですよって言ったけど、まあ、ちょっと、こんな感じでありますので、ちょっと時間が1時間ちょっとありますので、リラックスして聞いていただきたいと思います。で、あとは記述に沿っていきたいというふうに思います。で、一つはですね、一つは、ですね、この今の箇所でわかります。で、キリストの再臨ということが世の前の一番、クリスチャンにとって大きなポイントなんですけども、この時に、キリストの再臨、これは再臨であります。必ずしっかりしていても、栄光を見て天の声に乗ってくるのを見る。人の子が来る。天の子が来る。これは明らかにキリストの再臨なんですね。で、この時に気をつけなきゃいけないことはですね、この時、地上の全ての人とかですね、全てのクリスチャンがハレルヤと、死を迎えるとは書いてないんですね。で、この時に特筆するようにですね、わざわざ、地上のあらゆる種族は悲しみながら乗ってくるのを見るって書いてあるんですね。これは理解してください。多くのクリスチャンはほとんど聖書の、根拠もなく、キリストの再臨はクリスチャンの勝利の時であるとかですね、素晴らしい輝きの時である、もちろんそうなんであるはずなんですけども、思ってます。だけど、明らかに、これは、すべてのクリスチャンにとって、再臨の時が再来になるとは限らないと、聖書が語ってるというふうに理解します。私はひねくれてるから言ってるんじゃなくて、この箇所は少なくとも、明らかにそのことを語っています。でそのことを語りたいと思います。なぜなら、間違った理解、そういうことを、バビロンの使者の理解が、あらゆる面で、キリスト教会の中に行き当たっているというふうに、私には理解できるからですね。で、この時、地上の所属って、まあ、結論だけ言っていますとですね、言いますと、死についたクリスチャンであるだろうというふうに思います。いろんな、マタイの国書も、例えばであってます。死について、で、エキメルカルとかいう言葉がありますけども、これは黙示録の中にである、地上の、地に住む人々とか、その地上のことと関係ないと言ってます。で、この、地についた人々、エキメルカル運動も盛んなってますけども、地に作るクリスチャン、いわゆるこの世のことに、ずらっとこの麻痺しちゃってるとかですね、この世のいろいろな教えに、ずっとくっついちゃう。で、この世の罪だとかですね、この世の方法とかですね。これは、よくありません。逆に悲しみながらキリストを迎えなきゃいけない。っていう大変なことがあって、悲しみながらっていうのは、人を待つっていうのはですね、例えば悪いで言うとですね、こういうことが言えると思います。死刑囚、まあ皆さん死刑囚になることはないでしょうけども、死刑囚ってのはですね、自分の部屋に人来る人の足音が気になる。いつお迎えに来るんじゃないか。ああ、自分の前に泊まって、おい、何もあるとかですね。今日はその日だって言われたら、これは悲しみながら待ちますよね。でこれは死刑に連れてくるんで、これ悲しみながら、それに遭遇するということですね。縁起もない例で、 大変恐縮なんですけども、これが一例だと思います。キリストの再臨が、災いになっちゃう人たちいるっていうことを明らかにこう書いてあるんですね。で、これは、全然自分たち関係ないと多くのクリスチャンは、根拠もなくそう思っています。しかしそうではないだろうというふうに思います。そうなってしまう。で、これは、なぜそういうかっていうと、キリストの初臨の時もそうだったんです。イエス・キリストが、キリストの再臨の方ってどう見てもイエス・キリストの初臨の時ですね。で、この時に、すべての人が、にとって、キリストが来られたことが幸いになったかって、そんなことはありません。エルサレムの人たちはですね、キリストをよく迎えているだけど、結局は、この野郎、騙しやがってっていう、偽キリストだっていうことを思ってですね、最後は、エルサレムの人たちはですね、怒涛の中でですね、キリストを十字架につけます。もう、反旗手みたいになってですね、パッションっていう映画では、そのことをよく表してるらしいんですけど、私は残念ながら見ておりません。で、非常な怒りを持ってですね、こいつを十字架につけろってですね。で、彼らは間違えちゃった。キリストの勝利をですね。で、その後どうなったかというと、エルサレムは神による裁きになりました。キリストが十字架につけられてから40年後ですね、エルサレムは、ローマに反抗してですね、でローマに、葬られた。最後の一人までエルサレムというのが殺されました。これは、キリストの予言の通りです。お前の前にですね、攻める者が来る。子供たちを石につけるって、エルサレム、エルサレム、という面取りが、女がいいな、集めごとく、あなたたちは何度集めたかっていう、そういうまさにその箇所の予言上ですね。これは何かっていうと、キリストの、来られたことは、災いになったんです。だからちゃんと、信じていけないと、再臨ってのは災いになるんです。でも、キリストが初めて来られたことは、幸いになった人たちももちろんいました。が、キリストの十二弟子を始めた、とした多くのクリスチャンですね。彼らにとっては幸いなんです。だから、二種類に分かれて明らかに言えます。で、キリストは再臨もそうなんです。我々は、正しくキリストについているなら、これは幸いになるでしょう。でも、多くの、特に、地上に、の集落にとってはですね、これは話題になっちゃう。これは明らかに聖書を語っていることだということをですね、ぜひ、理解しておいてください。多分、皆様が、教会で聞いているような、再臨に関してのメッセージと違うだろうと思います。で、わざとそう言ってるわけではない。だけど、一生懸命聖書を読んでると、このような理解になります。異論感じるかもしれないですけどね。でもそれは、どうぞご自分で、聖書を読んでいただきたいというふうに思います。で、そのことを、黙示録、今、マタイによる福音書を読みましたけども、黙示録もそのことを語ります。で、黙示録一章七節ですね、テキストになってますけども、ここも読んでいますよ。聖書をわざわざ、開かなくても、テキストに、載ってはいるんですけど、黙示録の習慣なんで、聖書を読んでいます。テキストのとおり言います。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の種族は皆彼の目、しかやめ。ここはだから地上の種族って、さっきのマタイの福音書と全く同じじゃないですか。我々は、地上の種族、地についたクリスチャンであるから、キリストの再臨は皆さんにとって災いになります。皆さんにとって裁きになります。で、だから、ざわめろって言ってんじゃなくて、そうならないように我々気をつけましょうということなんです。で、ついでに言いますと、これ今のキリスト教会のトレンドは、明らかにクリスチャンを地に住むものとさせよう、地につくものとさせようっていう、そういうトレンドなんです。だから、キリスト教会のトレンドに、吟味もなく従ってきた人は、間違いなくそういう方向へ行きます。そういうふうに、そうなってるんです。だから、吟味も持って、皆さんが、競りにあって、地を持ってですね、行くならば、ノアの洪水の時は多くの人を滅びましたけども、唯一滅ぼされなかったノアの家族のように、話題から参ります。または、ロドの、ソドムゴムラは多くの人を滅んだ時ですね、唯一滅ぼされなかったロドの家族でですね、滅びが招かれます。だけど、間違って、そっち行っちゃう方が多い。 ラバについては語っています。で、地理というものってちょっとテーマは外れますけども、黙示録から出てきます。これは明らかにこの辺についてはクリスチャンのことを語っています。地上の諸国なんですね。だから、で、パーパスドリブンチャーチって聞いたことありますか？目的指導がないとか。これは明らかにこの世を目指している。人が来るためにはあらゆるこの的な方法を持っている。で、人が来るにはどうする、認知化しようればいい、あ、これいい考えだ、U2 とかですね、クリスチャンなんだかなんだか分かんないようなですね、歌手。U2 っていうのは、U2 の曲一曲も知りませんけどですね。知ってますか？で、そういう人を生産して前にですね、歌わせる、この世的な歌とかですね。で、そしたらいっぱい人を送る。そういう方法である。で、その中で、なんだかこの人かクリスチャンか分からないクリスチャンが増える。で、要するに人は増えれば、薄めても、福音を薄めてもいい。そういう方法で、どんどんキリスト教会は明らかにこの世に作るようになっています。で、一足先がこの黙示録一章何節なんですね。地上の種族は皆彼に嘆く。嘆くっていうのは、キリストの再臨が幸いにはならないっていうことなんですね。幸いであるべき、再臨は幸いにはならない。これは最悪であります。で、我々は、クリスチャンでもいろいろ忙しい。あんまり忙しすぎて、了解取れない。はっきり言いますけど、そんな人は全く本末転倒であります。何を考えているのか分かりません。でも、イエスは明確に言いました。人は前世から言われてもですね、自分の命、永遠の命をその人は何のどこかあるか、何を持ってくるかなのかってですね、どんなことよりも永遠の命が大事なんですね。だけど、これは最悪であります。この地上の種族はですね、キリストの再臨が災いになっちゃってですね、裁きの時、最悪です。何のために教会って言ったのか意味のないんですね。でもこういうこう書いてあることって実現するんです。聖書は今さえ言うことじゃないんですけども、皆さんクリスチャン、みんなクリスチャンなど来られてると思うんですけども、でも言います。クリスチャンでありながらでもって長年教会というのはなおかつでキリストの再臨に、と遭遇する世代でありながらなおかつそのキリストの再臨がですね、地についたものだって、しかもキリストの再臨について裁かれるって最悪であります。で、このことだけは避けなきゃいけないと思うんですね。で、クリスチャンになって大事なことっていくつもないと思いますけども、ポイントは、そうですね、永遠の命をきちんと得ていくって、この裁きに入っちゃうとか、そういう、そうないよ。でも、こう書いてあるっていうのは、やっぱりこう書いてあっても騙されてる人たち多いからじゃないかと。そんなんです。どうぞ。そんなことはないようにですね、行きたいと、そういうふうに、思っているわけであります。で、ですね、そういうことです。もう一箇所あります。で、マラキの4章5節、これは旧約聖書がありますよね。結構喋れますね、時間が30分前に結構。喋ってある。まあ、ゲームしようごとです。ここに書いてあるんで、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、イギリスエリアはあなた方ですか？彼は主の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ、ということですね。このエリア、このマラシュの予言ってのはですね、イエス・キリストの時に、第一義的に予言しました。行事しました。エリアっていうのは、イエス様がおっしゃいました。あなたたちが信じるのは、バプテスマによりて、ヨハネこそ来たるべきエリアだ。だから、これはバプテスマヨハネっていうのは実現したんです。で、この時に書いてあることはですね、主の大いなる恐ろしい日が来る。これは何を言ってるかというと、具体的には、神の民が裁かれる時が来るぞということです。イエス様は諸降臨の時のことを言うと、この時っていうのは、ある意味では、旧約聖書が終わりであります。イエス・キリストの系図を見ても分かるようにですね、イエス・キリストっていう方は、旧約聖書のある意味では終わりに生まれた方であります。なぜなら、終わり見ていくと、アダムから始まって、アブラハムに至る。ずっと続いていったアブラハムのアダムからの系図の最後にイエス・キリスト出てるんですね。 で、だからイエス・キリストの時っていうのは、ほら、あれね、旧約の終わりの時であるというふうに言われてます。で、その時に、何があったかというと、暴力の極みであります。神の民は回ったんです。変質してしまったんです。旧約は長い時代を経てですね。で、最後はあろうことがですね、預言者のようなことしかなかったけど、最後にあろうことが、神の子イエス・キリストが来た時に、それをあろうことがですね、聞かないようになる。殺してしまったんです。まあ、暴力の極みなんですね。で、この時に何が起きたかというと、忍耐を持たれた神は、最後の最後で、忍耐の極みを、ここで打ち切ってですね、裁きに入ったということです。それが、繰り返して言いますけども、聖域70年のエルサレムのソロミア。この時を予言して、主の大いなる恐ろしい日を予言してですね、エルサレム、エルサレムと言ってですね、見よ、あなたの周りをですね、類を切り、敵が類を切り、子供たちが火に打ちつける。これは大いなる恐ろしい日が来るんです。で、これを言ってね、マラキ書の、4章の5節、主の大いなる恐ろしい日ってそうです。エリアが叫けと。その前にエリアを使わすって言ってるんですね。で、だから、バクテスマは、主の子をここに向けさせた。で、この子をその地に向けさせた。だから、バクテスマは通して、悔やためてイエスキリストを信じた人です。で、それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。で、この、終わりの時、旧約聖書の終わりの時、旧約の時代の終わりの時って、これは呪いであり、裁きの時だったんですね。これは、事実そうでありました。その、ローマの、よって以来は滅ぼされてて、私のあれじゃなければ、130万人ぐらいの殺され、ものすごい数ですよね。これ、裁きは恐れ、多いなら恐ろしい時なんですね。そうなんです。でも、これは、一つの型であります。その数も決して少ない数じゃないんですけども、新約聖書の終わりにも、やっぱり、大いなる恐ろしい日が来るんです。なぜなら、エリアって、来たるべきエリアって、この、バクテスマ・ヨハネの時で全て終わってるわけじゃないんです。黙示録の11章を見るとですね、エリアに似たような預言者が出てくるんです。黙示録の11章にはですね、二人の預言者が出てくる。一人はモーセ、もう一人はモーセなのに、エリアに。二人とも、まあ、ここ何色は似てるんですね。一人だってことなんですけど、火を下したりですね、これはエリアのやったことですね。バールと戦いで、ね、火を下しましたね。これは来る。これは来るっていうことはですね、すべての神のためになって、作用があるわけですね。災いとかですね、来るということです。で、それは言いたくはありません。私もですね、自慢と妖怪暗いねとかですね、で、自慢じゃありませんけど、信者ちっとも見えない。やめたいに、時間食られて、嬉しいですけどもですね、で、こんなことばっかり言ってると、確かに増えないだろうなと思わないでもありません。別に増える増えないっていうのは、増えた方がしたことはないんですけども、第一目的ではありません。私にとってはですね、パーパス努力じゃない。目的主導じゃない。目的主導じゃなくて、神の言葉主導なんだよ。目的が一番だと、それはちょっと全然違います。目的が一番だと、それはもう漫才でも何でも呼んでこいって、何でもありって、とんでもないですね。そうじゃないんですね。で、まあ、明らかにそう語ってるわけで、このとこを見ていただきたいというふうに思います。で、これで、一つ目のコップは終わったのは、無事に終わったということ。で、2番目ですね。多くのプロテスタントクリスチャンは、キリストの才能を正しく認識したい。ということですね。これは一箇所だけ載ってますね。で、これは見ていきましょう。ですね。黙示録の3章1節からですね。まあ、開かなくてもこれに載ってますね。また、サーレスにある教会の見つかりに書き送れ、神の七つの御霊、および七つの恩賞を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを近づけなさい。私はあなたの行いが、私は神の御前で全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。その固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには、私が、 いつあなたのところに来るか決してわからない。聖書が知っているので、もう一度だけ言います。要するに、しかし、されるせりや、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは、白い衣を着て私のところに会い、彼らはそれにふさわしいものだからです。勝利を得るものは、このように白い衣を着せられる。そして、私は彼らの名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼らの名を私の父の前と見つかりたちの前で言わなくてですね。このサルデスの、言葉ですね。で、これは、牧師録を読まれた方はご存知と思うんですけども、牧師録には7つの教科が載ってます。で、これは未来の教会に関しての予言であると多くの人は解釈します。で、7種類がありますけども、サルデスは何かって、サルデスっていうのはですね、これは赤いものとかそんな意味合いですね。で、これはサルデスはプロテスタントの教会を指すんではないかという人も結構います。で、私もそのように思います。で、この箇所がプロテスタントの教会に関しては予言があると理解するならばですけども、問題があります。一つは、ここに書いてあるんです。一節ですね。あなたの行いを知ってるって言うんですね。では、行いが伴ってないってことを言ってるんですよ。で、皆さん、プロテスタントの方が、ここにおられる人は、私知ってる限りほとんどプロテスタントの方ですけども、であるならば、これは警告であります。行いがまず問題なんだと言うだけであるっていう、回答する人はいないと信じまして、もしいたら、ぜひ、このことを行ってください。で、もう一つは、生きているとされては実は死んでるってことですね。これは生き死にとかですね、この体が弱いとかですね、死んだような息をしているとか、そういう問題なんです。これは明らかに、罪とか、霊的な死とか、そういうことと関係しています。で、プロテスタントっていうのはですね、確かにそういう名目があるんです。プロテスタントは、ルターによって始まります。で、彼は信仰義人であってですね、カトリックはおかしいけども、プロテスタントは正しい位置に戻ったという触れ込みであります。しかし私もプロテスタントに自慢ではありませんけど、40年ほどおりますけどですね、実態はそうとばかり限らないであろうと思います。で、お前の前だけではないかというかもしれませんけども、多分日本中のプロテスタントは大体同じようなものではないだろうかと思います。で、聖書は神の言葉なんで、我々のようにお弁かとかですね、外側とか口、心にもないことは書いてないんですが、あまりにも明らさまであり、いきなり本質に踏み込んできております。で、明確に言われてるんです。残念ながら。プロテスタントは一般的なことでありますけども、生きているとされている、そういう名目とかですね、具体文句あるけども、実は死んでるということなんですね。ぜひ、このことを覚えてください。で、皆さんが、プロテスタントに言うなら、これは傾向であります。皆さん個人がどうかって知らないですけど、すいません、この個々の信仰までは存じ上げてないとわからないです。これ一般的にプロテスタントはこういうものだということであります。で、実態はそうだってですね、神の目の前はそうだってですね。で、目を覚ましなさいって言われたら眠って、眠れるものの手を死に抜いて、私は、キリストイエスがあなたを照らすっていうのは、これはもう罪とか、そういう死に関してですね、眠るとか、そういうとこは目を覚ませるということですね。で、で死にかけているお金して手を力を受けなさい。で、私はあなたのお金は私の彼の前に全うされたと思ってない。で、行いが止まってないところですね。で、3節です。で、三節半ばから、もし目を覚まさなければ私は盗み人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないということが、この箇所 の趣旨であります。で、これ何言ってるかというと、いつ来るかって、これは再臨のことを目が見てる。なぜなら、一回来られたのが2000年前ですからね。世の終わりに来るってことは明らかに再臨のことを言ってるんです。だけど、再臨があるぞと言っては言いますけど、それだけではありません。あなたには、私が、いつあなたのところに来るか、決してわからないって言ってる。だから、我々が典型的でまた平均的な普通のプロテスタントであるならば、はっきり言いますけども、再臨が検証したとき、これはわからない。で、わからない、人って聖書の中に載ってますよね。例えば、賢い話、愚かな話ですよね。 やよ、花婿なんぞってね、私は文語で覚えてますけども、その時は遅れちゃってね、油をくださいとか言ってる間に、来て、門が閉められちゃって、これはそうかもしれないですね。そんな感じで。で、これは分からなくっても、まあいいか、誰か教えてくれるか、そういう問題じゃないですね。これは深刻な問題です。キリストの際に正しく対応できないっていう可能性がありますね。これは裁きになっている可能性もありますね。どうぞ覚えてください。で、もう一つは、このように、なぜわからないのかっていうことを考えているんですね。一つは、プロテスタントに甘めく行き渡って、そして、みんなが常識と思っている再臨に関しての教義は、実は、嘘だった。現実で過ごしてない。いい人と違ってる。そういう可能性があります。悪く言うと、全員が洗脳された。嘘をついたんですね。で、そういうことありますよね。で、救急車とかね、番号は何番だ ?117 とか、いや、7回しても全然救急車来ないです。それは違うんです。嘘だって。で、違うことを、信じちゃってるって可能性があります。なぜなら、違うものを感じて信じてですね。それは大いにあります。で、だから、目の敵にしてるわけではないんですけども、明らかに、プロテスタントの中でルフしていて、みんなが常識と思ってる再臨に関しての話って言ったらですね、または週末に、再臨に限らず、週末に関しての話って言ったらですね、違ってる、本当のように見て、実は全くよく伝えて嘘であるっていう可能性があります。これ明らかに勘違いしているクリスチャンだったら決してわからない。なぜわからないかというと、正しく再臨に関しての教義を理解してない。違うものを掴んじゃってる。そういうことってありますよね、偽情報ね。ここは415室ですけどね。英明案出て意地悪して435室とか。人全然違うやつって、来れない。そうなっちゃいますね。変なものを掴んで、なんか、やってないやん、嘘つきやなって、ということになっちゃいますね。そういう可能性がありますね。だから、どうぞ、憎んで言ってるわけじゃないですけども、あらゆる、再臨に関しての、いろんな距離がありますけども、実は嘘をはらんでる、距離が多い。そのように考えられるってことを理解してください。で、リフトビハインドは私も読んではいないんですけどね。でも、聞いたあらすじではですね、明らかに観覧前に経験してレフトビハインドって言葉自体はそうです。レフトビハインドって取り残されるってことですからね。簡単な結果でみんなあげられるけども、受け残されたらどうしようって、そうやって不安を人に起こすってことですね。で、そのためにどうしようどうしよう、この教えを守んなきゃって、不安症法みたいなものですね。みんな真剣にわけわかんない本を読んでいく。で、ベストセラーになってくるって、そういう不安症法の感じですね。で、これは嘘であるだろうというふうに思います。で、そう信じてるとですね、違う。で、週末に関しての兆候も違います。例えば、週末の獣の国っていうのはですね、今日はそこまで喋ることができないんで、と思いますけども、週末の獣に関して、国に関して、一般的にチェーンバグなんかも書いてあるんですね。ローマのことを言います。ローマの、これは7つなんとかなんとかですね。ローマとかヨーロッパのことだというふうに言います。そうすると、ヨーロッパの共同体が、ガーッと統合されて、それで反キリストが、その、世界、ヨーロッパの総統みたいになってですね、政治を治める。で、それを見ると、そのタイムスケジュールの総統、まだちょっとヨーロッパは一つになってはいないようだと、まだその反キリストみたいな人も出てもいないです。なんかまだ大丈夫だってなっちゃうんですね。これは、そのようにして、皆さんの時間に関しての感覚を、惑わす教えになっています。で、これ本気にしている人たちは、ヨーロッパの方に目を向けてですね、それは獣抜けだという人たちとは、時代を、理解することはできません。それ。で、もう一つの教えは、第三神殿はできるという教えですね。マタイの福音書の中ですね、24章の中に、あらすみきるべきものが、この神殿にあられるとかですね。で、その時、反対、ヨークの反対を取り除くことですね。これは、聖なるところに立つのを見たら、これは第三神殿に違いないって、すっかり信じたんです。でも、それに書いてあるんです。 考えないで題材信念ってな、そのまんまじゃないですか思うんですよね。結構で信念ですよ、ね、皆さんもそうでしょうか。そうだとちょっと言葉はあんまり強く言えないんですけども、あの信少し信じ込んじゃってるんですね。で、あのそれがそうなんだって信じちゃうんですね。でそのまんまであります。で何のあの話でもない。あのでもそのまんまなわけないんです。そうだったら、あの読者悟れってまだら知恵が必要なくすることは書いてないんですね。あのでただ多分大断線神殿だというふうに理解するとですね、まだだいぶ終末は先であります。なぜなら第三神殿ができて、それがあの、ね、崩壊するなんとかっていうんですけども、第三神殿まだ来るも来るしもない。でそれができてからじゃあ考えればまだまだ大丈夫だとみんな思ってるわけです。ここでまたあの時を見分けられないでですね、あのキリストの再臨の時を間違える要素があります。例えばもっとありますね、7年間のね、あの中東の和平あの集落が結ばれたとか、それはあのダニエル書の中で一瞬の間多くのと契約を結ばれてもらったんですけどね、すっかり信じ込んじゃってるんですね。こういう嘘がで、まだそういう契約を結んでない感じですね。でそういう変な仮説をつかんでですね、で根拠のない安心を持って、でずっと待って、手を目を見て待って、そしたら あろうことがその次の日にキリストの再臨が、まだイエスが来るべきじゃないんじゃないですかって話が違うじゃないですかって、話は違わないんですけども、あのその人の先生の見方が違うということです。でもこれは冗談ではありません。あの繰り返しですけども、キリストの書類の時には正しくキリストの書類を聖書から理解した人の方が少ないんです。少なくとも専門家はみんな間違えております。あの立法者と言っているところですね、あの下に顔にして言って、あの知らん、お前たち何も知らないんですね、このあの何もあの全然キリスト、あのイエスキリストはそうでないと思った、彼は確信を持って言ったんですね。でも彼は間違っちゃったんですね。でもそういうもんなんです。あの神は侮られるような方ではないんですね。で立法者バリサイ人はそうは書いてないけど、明らかに彼は侮ってます。あの神の我々を絶対戦国は、でも彼はあの神の前に信じてありません。イエス様の言葉によれば白く塗られた墓のようなものですね。いろいろあの彼は全然立法を行ってない、あの神の前に義務を誠実みんなおろそかにしてない、そういう人たちをサボった目に救済される時があったんですね。で結局、それがアダンなんじゃん。彼らの持ってると思った、その聖書の知識がアダンなんじゃん。で、まんまと騙されちゃう。で、逆にテトロとかですね、ヨハネですね、ガリラの領主がですね、あんまり聖書なんか知ってるようでない。聖書もはっきり書いてますね。無学の、叩き取って書いてある。ただの人は、無学だ、無学なんですよね。やっぱり無学と書いてあるんですね。で、そういう人たちは正しく理解した。これは君主の方法であります。だからそういう悪く言うと逆転みたいなことが起きるんですね。決してこのあなたには私がいつあなたのところに来るか決して分からない、もう非常に語りかけがあります。ほとんど断定的に書いた。で皆さんが平均的なプロテスタントが平均的なプロテスタントがほとんど週末に関して正しく捉えられない聖書を明らかに語っております、というふうに私は理解します。そう語っているというふうに言います、ね、だからどうぞ主の憐れみにあってですね、求めてペトロとヨハネはですね、彼らは無学だったかもしれないけども、でも真理を求めてたんですね。いや正しいことがあればですね、従って抵抗的な気があったんです。そういう心構えがあったから、彼らは突然ナザレのイエスが来てですね、で私に従ってきなさいって言った時ですね、網も船も父親もみんな捨てて従ってことができた、そういう心構えがあったんです。突然その家に突然今日は気分がいいからついてこう、そういう問題じゃないですね。従う気持ちがあった、でただ理解したんだということなんですね。で世の中の時もそうだろうというふうに思います。皆さんが聖書の知識は今一つだってもですね、正しく主の御言葉に従っていくつもりがあるならば、正しいことは理解できるだろうと、そういうふうに思います。で、これが聖書です。 ね、まだ語ってる、パターンではないだろうかというふうに思います。そしてですね、そして、3番目のパターンに行きたいというふうに思います。で、週末の教会、配給で進むということですね。これはこれも書いてある御言葉を見ていきたいと思います。第2テソロニケの2章の1節ですね。今日の聖書はですね、もう語ったかもしれないですけども、黙示録とかですね、年少とかではですね、いろいろ語りたいテーマあるかなというふうに思います。また、細かく学べれば、学べる箇所はあるかと思います。だけど、限られた時間で、話す罪があるんですね、どっかポイントをまとめなければいけません。で、ポイントは、要は、大体こんな形で世の終わりとか、聖書が語ってる終末って、大体こういうポイントだなっていう流れを、おおむね理解すれば、今回はよしかなと思ったんです。まあ、私は勝手によしと思ってるんですけど、それで不満になってる方もいるかもしれないですけど、細かいことはまた別の回に迷えるかもしれませんけども、時間限られてるし、いろんなこと詰め込んでも何だかわけわかんない、ことになってしまうと思うんで、ポイントを詰めたいと思います。おおむねこういう流れで世の終わりが来るというふうに、特にクリスチャンにとって理解しなきゃいけないポイントみたいと思います。そのポイントを、ここに書いてあるほんの4つか5つぐらいですけども、これを見ても、はっきり言いますけども、今のキリスト教会の教師と全然違います。でも、あえて違うことを言ってですね、人と違うぞとかですね、いうことを言うのが、趣旨ではありません。何でも反対の反対をするっていうのが、うちの教会の趣旨というわけでもありません。ただ、明らかに、いろいろ間違えてしまいやすい箇所はあるけども、明らかに世の輪に関して聖書を語っているというポイントをですね、明確なポイントをいくつか今回は捉えたいということです。で、こういうセミナーが、好評ならまたいつか思うかもしれません。ただ全く不評だったら、ちょっと今回は初めて最後だったという、記念すべき最初で最後の時にどういう、ご苦労様でしたということになってしまうんですけども、そういう感じなんですけども、どちらにしても、ポイントだけはですね、語っていきたいと、そういうふうに、出会っております。で、前置きは長いですけども、第2テサロニケの、2章の1節、見ていきます。で、さて、兄弟たちは私たちの主イエスキリストが、再び来られることと、私たちが死を妹に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。例によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような願いによってでも、死の日が既に来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟は起こり、不法な人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。とですね。死の日って、裁きの時とかですね、いろいろ、そういうことなんです。だけど、そういった、またはキリストの再臨とかですね。で、これの前に、まず廃墟は起こるということを書いてある。廃墟って何かっていうと、これは英語ではホーリングアウェイって書いてあるんですが、信仰が起こっちゃうって、そんなニュアンスですね。で、ギリシャ語のニュアンスを見てみたんですけど、これは夫婦関係ですね。片方が不倫を犯して離れてくるって、そんなニュアンスがあります。だから、教会もキリストの花嫁ですから、そういう意味で言うと、忠実あるべき、キリストに忠実を犯さず、不忠実になって、他のものに、くっついていっちゃう。教会が、そういう偽装を失うって、そんなニュアンスになる。明らかに、ここでは、教会に関して、廃墟が起きると、と言ってることを、理解してください。じゃあ、なぜ、そんなことを言うので、これが、世の前に来るんですね。その時に、そして、あらゆる、キリスト教会のトレンド、または、今起きていることっていうのはですね、廃墟の方向を、目指しております。例えば何を言ってるかというと、ガソリンに関してはですね、今流れはですね5000円に関して絵を描きましたよね。値段ですよ。 値段に関しては、ちょっと安い時代って言ったけど、明らかにこういう方向に来てますよね。で、キリスト教会の、信仰、キリストへの信仰、または神への忠実、御言葉への忠実から言うと、これが、使徒時代からなんていうと、明らかに、こういう方向に来ております。不忠実、不信仰、冒涜、廃墟、という方向に来ている。で、これは私が特別な事柄をですね、細かく言わなくても皆さんも、おおむね同意いただけるんではないかなというふうに思います。先ほどどなたか、日記の、教会におられるという方とですね、今日だとお話ししましたがですね、同性愛の牧師が日記におられると、それ以外の教会は事実かもしれないんですけども、で、うちの教会に来てメッセージしたと、おっしゃっておられました。で、同性愛なんですよ、男性なんだから、だからなんでしょうね、だからそういう時代であります。で、少なくとも私はクリスチャンになって40年ほど経ちますけどですね、私がクリスチャンになった時にはもうおかしな教会だけど、そういう教会なんだ。で、こういう面から言ってもおかしいですよね。それこそ暴力団とかね、そんな人が、警察で言うとね、警察の偉い人になるようなもんで、なんか全然勘違いじゃないかなと思う。で、こういうこと頻繁に起きてます。日本だけではありません。あらゆる、で、聖書の翻訳もおかしくなってますし、また、他の面でもですね、多くのおかしな、教えがですね、たくさん出ております。例えば、小石牧師のホームページに載ってますけど、C-503 ってところですかね、法案がアメリカで通ってるところですね。それは教会に関して税の優遇処置を与える。やっぱ模範的な教会なんで、その教会に関しては、優遇処置を与える。で、これにまだ、認定されてない、法案に満たない教会は、今一つの教会はね、努力目標があります。で、そこはまだ、優遇処置、税の優遇処置とか与えることはできませんと。その模範的な教会はどこかっていうとですね、その特徴は何かっていうと、キリストの復活なんてこと言わない。キリストの処女交代、マリアは処女、マリア、処女マリアから生まれた。そんなことは言わない。キリストは再臨する。そんなことも言わない。キリストのみに救いがある。そんなことは言わない。これは模範的な教会なんで、アメリカ政府は大いにそういう教会をですね、推薦し、税の優遇処置を与える。ここは何か、廃墟なんです。アメリカを中心としておかしなことはわけわからないことで言ってるんですね。そういう時代に来ております。来ておりますね。で、あらゆる、キリスト教会のトレンドは、廃墟方向に来ております。だけども、なんでこう、誰も騙さないのに、まず廃墟が起こるって言ってるかというと、騙されちゃうことなんです。で、ペンテコステとか、カズマ系をはじめとしてですね、教会は完成に至るとかですね、素晴らしい完成に至る。これからますます良くなる。全然正反対のことを言ってる人たち多いんです。それは勘違い。で、それを言ってる人たち多いんですね。これは違います。違うんですね。で、おかしくなっていくっていうのはですね、明らかに聖書の語ることなんです。で、これは正しい我々がですね、この方向を間違えちゃうと、変な窓ガラスに入っていってしまう。で、もう一つは、我々自身が、この歩みに関してです。で、我々がこれから、クリスチャン生活を、これから正月の時代に正しく歩むするときですね、一つが、赤信号をみんなで渡れば怖くないって言葉があるんですけども、そういう言葉を信じたり、その気にしないでですね、世の中はもちろんそうですけども、教会もおかしくなるんだということを前提にして歩んでいくということになります。そうでないと、頭が混乱してしまいます。で、みんなの一緒に歩いていくとですね、滅びに行ってしまいます。なぜなら、廃墟って書いて、明確に書いてある。廃墟、教会はみんなおかしくなるぞって明確に書いてあるんですね。だから、これからは、教会全体がおかしくなっても、私が従ってくるという、そういう方向でありますね。で、 聖書には書いてある。一人は取られ、一人は残される。これはあのレフトビハインドとかそういうあの、キリストによって消えて、そんなことは言っておりません。おかしなものに取られていく、おかしな霊、おかしな、悪霊の構成とかに取られていく、そんな理解だと思います。ある人たちはそういうおかしな教えとかトレンドにあの引っ張られていく。でも、ある人は残る。残ることに心なんですよ。あのレムナント、話してた話で、レムナント教会、レムナント、なんでそんな名前つけるんですか？クワレマサさんに、不安なんですね。で、うちの教会よく電話かかってましたね。レムナントですか？出待ちをしましたね。あの、信者少ないけども、やったら来てくれば、クワレマサさん教会ですか？言わないですね。違いますって、どっかちゃんと来たやつってるんですけどね。あの、そういう聖書つけたんじゃないんです。ただ、これはあの、残りのものという意味合いがあるんですね。だから、おかしなトレンドに多くの人たちが引っ張られちゃったりですね、おかしくなったりですね、あの、ずらっと巻き込まれていっても、我々残るぞっていう意味合いがあります。あの、クボラヒマスさんは尊敬してても、先生、それに、習ってつけてるわけではありません。あの、ことでありますね。で、そういうことであります。で、これは一つの、あの、クリスチャンが気をつけてもらわなきゃいけないことであるということを覚えてください。あの、そして他の箇所にはこう書いてあります。あの、天の四方にですね、見つかを送り、得られた者たちを集めるって感じです。だから、あの、これから一本釣りの時代であります。あの、教会、各国に、我々は今までは、教会とか教団、この教団行けば大丈夫とか、あの教団おかしいとか、そういう考えですね。これからは個々の問題があります。あの、隣の人も、あの、やられちゃうの。二人が女が嘘を言ってて、一人は取られ、一人は残る。個々の話であります。で、個々の、同じ教会変わってても、個々の問題になってくるんですね。で、あの、どうぞ、あの、我々は自分の信仰は自分のもので守らなければいけません。イエス様に言われたことは正しいんです。なぜなら、あの、主は言われました。繰り返しますけども、人はたとえ全世界を得てもですね、自分の命を奪ったら何の得があるか。永遠の命のことを明確に言っております。これはあの、もらえとこなっちゃったらですね、おしまいなんであります。あの、すぐでありますね。で、さっきの、ちょっと言い忘れましたけどね、サルデスの教会の中ではですね、あの、衣を着がない人もいるっていうんですね。で、彼らは私とも縁むって書いてあるんですね。私は彼らを命の書から消すことは決してしないって書いてあるんです。で、これは素晴らしいことです。で、ちょっと恐怖の言葉ですね。なぜなら、その、数人のですね、衣を着がさなくて主ことが歩む、そうでない人たちって命の書から名前消されちゃう可能性があるんですね。で、そういう、あの、サルデスって名前自体が不吉な名前なんです。赤いものですからね。サルデスっていうのは、あの、赤いっていう言葉が入ってた。あの、スペルはちょっと思い出せません。正しく覚えてる人は教えてください。確かこんな名前ですから。まあ、これでよしとしても。デッド。赤いってことが入ってるんですね。あの、赤いものって、エソ、エドムが赤いんですね。これはあの、世について俗悪のものなんですね。一杯の食物のためにですね、あの、少子の特権を、あの、ゆる、捨てちゃったものなんですね。だから、最後の最後に逆転されちゃうっていう、そういう、あの、ニュアンスが、だからどうぞ気をつけてください、のことですね。で、何を話してて、そういうことになるんでしょうか。で、そういうことですね。で、どうぞ、あの、で、ポイントは、教会が冒涜へ行ってしまったら、我々は、そこから、あの、ついて、最後には、極端な話、教会全体がおかしくなっちゃったんですよ。そこを出ることも、ある意味では考えなきゃいけないということを覚えてください。今日はそこまでの細かい話できないんですけども、それを、あの、語ってるような聖書の箇所があります。ですね、屋上にいる者はですね、下へ降りるなって感じなんです。これはすごい、わけわからない例えですけどですね、あの、家に入るなってことですね。だから家は教会の例えであります。だから、最強の家にな、教会になっちゃったらですね、そこに、どんなに素晴らしい地位があろうと、献金があろうとですね、自分の命を失ってたら意味ないからですね、そこに戻るな。最強の教会にですね、あの、戻る、あの、そこまで、そういう時になったら、まあ、教会を出てもいい時だってことです。 そうでないのに教会に出ることは勧められませんということですね。そういうことなんです。で、次は、お見せしたいというふうに思います。で、4番目。で、最強教会は、真に死につく、クリスチャンを迫害するということですね。黙示録を読みましょう。黙示録17章3節。よろしいですか。テキストを受けますね。それから、いつから御霊に感じた私をアラマに連れて行った。すると私は一人の女が、黄色の獣の手を見た。その獣はカモの池の砂で見せており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、二軒目獣や自分の不純行の手でいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘めないが流されていた。すなわち、すべてのインクと血のに組んでいく者との母、大マグロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血と、イエスの証人たちの血によっているのを見た。そしてこの女を見たとき、非常に驚いたって書いてあるんですね。で、女が乗っているのは、これはバビロンです。で、バビロンは私は、の理解では、具体的な終末のバビロンってアメリカであろうというふうに理解しています。で、アメリカを、起点に、世界のキリスト教会はアメリカを起点に影響されています。あらゆる教理とか、また、霊的なトレンドっては、みんなアメリカから出ています。で、実は、欧米のキリスト教サイトを皆さん見ましてですね、イギリスも、いろんなキリスト教トレンドも結局はアメリカから来るんですね。いろんなトラントを始めたした、リバイバルブームとかそういうのが、あってイギリスに上陸したとか、いろんな記事を読みました。で、これはどこの国もないです。日本だけじゃないんです。イギリスもそうです。フランスもそうでしょう。で、そういうことです。で、この不貧困ですね。で、これは、20、知能たちはこの女と不貧困を行い。だから知能たちから、あらゆるキリスト教の、この世についたキリスト教の、リーダーたちは、この女と不貧困。だから、アメリカのキリスト教会ですかね。それと、不貧困を行い。死に住む人々、この世的な人々も、この女の不貧困を不動しなかった。ブドウ酒はキリスト教の用語であります。なぜなら生産式はブドウ酒からですからね。またキリスト教用語はこの中に使ってますよ。4節はですね、金の杯って、杯ってまさに生産式で使うもんね。ブドウ酒の杯を回す人に言われたという、これ生産式の用語なんです。で、これはキリスト教用語で、だから明らかにこれ、キリスト教、ある種のキリスト教、だから具体的に言うと、一番はっきりしたのはアメリカのキリスト教だろうというふうに思います。で、で、3節、一人の女が黄色の獣の手を見た。獣は、つかみを汚さないで見せて、7つの頭と10本を角を持っていた。これも結論からいきなり言いますけども、まあ、アメリカであろうと思います。で、アメリカの主導でです。アメリカのあらゆる、偽り、偽善とかですね、最強のトレンドによって、アメリカの地理上がまずおかしくなって、その、あらゆるおかしなトレンドが世界にぐわっと広がっていくと、そういうことになります。で、アメリカは希望の国であって、キリスト破壊の国であり、変質、キリスト廃墟させる国、希望の国なんですね。これはあろうことかですね、世界のキリストをリードしているということなんです。で、こういうことなんです。で、この中で、あらゆる汚れはアメリカを中心、に始まってくると、そういうことです。そして要するに金と宝石と真珠とで目を飾りというか、金は他でもないの信仰と関係しますね。ペテロの手紙でね、聞ける金よりもこの信仰は例えて書いてある、信仰と例えて書いてありますけども、アメリカの信仰というのはですね、獣に関わった信仰であり、おかしな信仰なんですね。やべつの祈りなんかもですね、信じてはいいんですけど、これ魔術的な信仰であります。神を調整するような祈りなんですね。何年間も全く同じ言葉で祈るっていうのはですね、これ魔術の祈りなんですね。そういうトレンドがずっとこう来てるんですね。で、そういうのにみんな、日本も含めて、アメリカ、あらゆる国の経済から、祈願されて、影響されておかしくなってる。で、問題は、これで6節。そして私はこの女が生徒たちの死と、 少人たちの金よっていうのを見た、ということですね。で、これは何言ってるかというとですね、アメリカの建設業界を中心として、建設業迫害を受けるということです。で、これは国が、迫害する、まあ、そういう意味もあるかもしれないですけど、問題は、この女って明らかにこれ建設業と関係してないんですね。協会とも言えると思いますね。これなんで不貧困かっていうと、夫がいなければ不貧困ってありえないんですね。夫っついたん。これキリストのことであります。だからキリストの花嫁と似たも似つかないものになってしまったということになります。で、あろうことが、アメリカを中心として、迫害を受ける。だから血によっているって、これだから、迫害で殺されるってことですね。だからこれから起きてくるっていうことなんですね。迫害と殉教であります。で、まずはじめは、明らかにアメリカを危険として起きてくるわけです。それがどういうふうにやっていくのか。まあ、アメリカで起きることって全世界もありますが、まあ、日本でも迫害が起きてくるだろうとは思いますけども、まず、アメリカを危険にしております。だから、近未来で起きてくることは、アメリカのクリスチャンに対する迫害であるというふうに思います。で、これは、あろうことがですね、問題は何かっていうとですね、クリスチャンは、惑わされて、そして自分たちは神に仕えていると思いながら、そして死に仕えている人々を捕まえて迫害したり、または死に追いやるということなんですね。あってはならないことなんですけども、それが起きるということであります。で、これは聖書の中で予言されています。他の場所で言ってますね。あなたたちを殺す者が自分たちは神に仕えていると思う時が来るというふうにイエスも言われた。まあ、まさにそうなんです。で、また歴史がこのことを語っております。イエス・キリストがの時に起きたことっていうのはですね、世の終わりに再現するというふうに思います。イエス・キリストの生涯は3年半でしたけども、これは観覧時代の3年半と全く同じなんです。だからイエス・キリストの観覧時代の3年半に何が起きるかっていうのはですね、一番わかりやすい例は、キリストの生涯の3年半をきちんと理解する。まあ、再現するんです。黙示録を読んでるとそんなに見えないんです。竜が出てきたりですね、でっかい女が出てきたりですね、竜の星とか出てくるなんかこれ SF の世界みたいな、ファンタジーの世界かなと思っちゃう。それはちょっと読みが浅いですね。起きることは、キリストの、交渉が3年半に起きることを繰り返してる。そんなじゃない。そんな、化け物みたいなのが出てきません。それはみんな例えすぎない。そういう疑いができないですね。で、同じようなことが起きます。で、キリストのやつの時に、起きたことは何かっていうとですね、神に仕えていると思っている人たちが、皆キリストを捕まえ、迫害し、そして非難します。明らかに聖書が言っています。やだ、福音書を一読するならですね、明らかにそうであります。立法学者、パリサイ人とかね、いろいろ議会に連れてきたとか、逮捕したとかですね、いろいろ議論を重ねたとかですね、いろいろしつこい質問攻めを行った。そうなんです。そういうものなんです。神に仕えてると彼は思ってるんですよ。神を暴徒して、とんでもない、あそこの血を破ったこのゲストは、この弟子たちはとんでもない奴は必ず殺してやるとかですね、思ってるんです。彼は一生懸命って、義憤で、彼はね、そういうふうに悪愛してる人はですね、なんか恨めばよかった。恨ない。彼は純粋にそう思い込んだ。自分たちは神に仕えてる。恐ろしいんだけども、確かにそう思っているというのは事実なんです。これが再現するということであります。どういうふうにって分かりませんよ、私には。分かることはこれが再現する。だから、皆さんが正しく主義についてはクリスチャンになるときですね、迫害は、まあ、子供の人とかが迫害あるかもしれないですけども、一番の問題は、クリスチャンがクリスチャンを迫害するというときです。そういう時に備えなきゃいけない。で、これからだからびっくりしちゃいけない。クリスチャンから悪く言われてもびっくりしちゃいけない。でもちろん悪いことをして、怒られたらそれは自分の責任ですよ。人の頭叩いたからって、叩き返されたからって、それは自業自得なんであって、迫害とかそういう問題じゃないんですね。でも、おかしな、クリスチャンがおかしくなってですね、主についている人たちを、神のためだと思いながら、いろいろおかしくなる。これが起きてくる。一体全体どうやってそんな、魔術みたいな、不適合みたいなことをどうやるのか分かりません。 私も 100% もちろん分からない。だけど聖書はそう書いてある。そうなんです。でもこれっていうのはですね、今でも大事な人が出てます。例えば世界のトレンドでもそうで、例えば皆さんはこういうことを聞いたことがある。イスラム原理主義者、イスラム原理主義者、だから皆さんは、ね、原理主義者ってとんでもないやつだというふうに思ってるでしょ。でも原理主義者っていうのはですね、私が学生だった時代はですね、これ褒め言葉だった。ファンダメンタリストっていうふうに言います。英語を書いてますか。スペル間違ってなきゃこんなスペルでなかったかなというふうに思います。で、私が学校行ってた時ですね、学校に大事な研究者の方が学校に来ておられました。で、聖書研究とか教えてくださいました。で、聞いたんです。どういう教会行かれてるんですかっていうのをね、英語の先生、なおかつ聖書研究を教えてくれるその外人のアメリカ人のノートンさんとおっしゃったんですけどね、今でも名前を覚えてますけども、彼は南部のなんかバプテスト教会に行ってるって言いました。で、彼は誇らしげに言ってました。私は英語で言うファンダメンタリスト。で、その時はちょっと訳を違って根本主義者って言ってましたよね。原理主義者って言ったら根本主義者だって言った。彼は誇らしげに言っておりました。そうなんです。だからこれ何言ってるかって、ファンダメンタリストとか原理主義者ってのはですね、固く聖書の教えられた基本原則とかですね、そういう教えを固く守るってことです。例えば、キリストは3日目に復活した。とか、また、聖書マリアから生まれたとか、こういう基本的な大事な教義を固く守ってるんです。これ何も責められることはありません。だけども、分かっている人はそうなんですよ。でも今 の新聞とかよく読んでる人はですね、原理主義者って悪いやつじゃないかってクリスチャンですら思っちゃうんですね。そういうトレンドが今現れてるんです。で、だから世の中の人に聞いて皆さん言ってみてください。皆さんは、私は聖書の非常に忠実な、この原理主義者の原理主義者だったら、ああってなんか眉をひそめられたりですね、危ないやつだなって知らなかったってね、思われるでしょ。皆さん言いづらいでしょ。どうですか言いづらいんじゃないでしょうか。私もちょっと職場があったから言いづらいですね。そうなんですね。で、そういう点になっちゃった。だから、一歩であります。皆さんが正しいクリスチャンを迫害するまでもう一歩です。これ今度はね、そのうち出てきます。今は、イスラム原理主義者があちこちで悪いことやってることになった。9.11 してるもん、イスラムの原理主義者はとんでもない神風みたいな、とんでもないことやったことになってる。あっちこっちイラクとか、あっちこっちで爆弾騒ぎとかですね、とんでもないテロを起こしたことになってる。だから皆さんにね、イスラム教徒とか友達できたらどう思いますか。もしかしたら危ないやつや友達だったらどうしようとかですね、思うじゃないですか。それはもう、皆さんもそういう洗脳に入ってるんですね。で、世の中の人に、キリスト教の原理主義は違うって言ったって、わかんないですよね。だから、もう、近いところにですね。で、そのうち多分私の予測では、今はイスラム原理主義者が変な、で、またはイスラム原理主義者に変装した人々が変なことをやってるようですが、そのうち、キリスト教の原理主義者に変装した人たちが事件を起こったろうと思います。いろいろわけわかんない事件を起こしてですね。で、確かにカルトだとみんなが思うでしょ。来ると。そうやって反応されてると。その時が、聖書に言ってるですね、この、我々は、かつて、これからも苦難なんですね。そうなんです。で、我々は、そういう時代に向かおうとしています。でも、これは、選ぶ時なんです。で、夢命を得るとかですね、そういうことっていうのは、ちょっと前までは、当たり前のことだって、クリスチャンが当然のことはない。世の中の一つの特徴っていうのはですね、永遠の命をきちんと得る、流れるってことはですね、難しい時代なんです。ノアの時、ロトの時ってそうなんです。寿命を全うして、ちゃんと命を、年取るまでですね、平穏に暮らして、自分の寿命の終わりまで、生きてるって普通のことですね。ちょっと前まではね、 でも、ロートの長話の時には、それは普通ではありません。みんな本じゃで、ノアの時に、世の場の時は、似ております。イエス様は言われました。ノアの時、ロトの時のようであるって書いてあります。だから何を言ってるかというと、得命を得って、得るだけじゃなくて、命を消されないっていうことが、難しい時代に我々は入ろうとしたんです。で、あろうことがその上にガセネタまで来てですね、観覧前に皆さん挙げられることがあってですよ。観覧で終わった方がいいこと。本当に皆さん信じておりますか。それしっかり信じてですね、何の疑問も持たない、不安も持たない、そういう能天気といったらいいか、気楽といったらいいですかね、クリスチャンが多い、そういう人が多いですね。そういう時代なんですね。でも、もうすでにそれは惑わしいでですね、もう命危ないんですよね。すでに足救われちゃってないんですね。振り込みのね、オレオレ詐欺みたいな。もう声聞いちゃって。で、だからもう、振り込みに自分で、こう、なんかもう、振り込みそうなんだ。もう一歩ですね。失うまで。そんな感じで。だから、難しい時代に我々は入ろうとしてるんですね。でも、大事なことは、そのような時代になっても我々は得るべきものを得るってことですね。永遠の命を得るって一番大事なことです。なぜなら、多くの人はそれを失う時代に入ろうとしてるんですね。で、あろうことがそういう時代に入ろうとしてることすら知らず、聖書がそういうことを警告してるんだけど、その警告をも読み取らず、何の疑問も抱かずですね、ぐーっと入っている人はいっぱい、皆さん、いっぱいいるだろうというふうに思います。罪に見られたって、多くは来ます。でも少しでも来られて非常に感謝になりますけども、そんな感じなんです。で、どうぞ、そういう時代に、我々は来てるということをですね、来ていきたい。だから、サバイバル、サバイバルです。諦めないサバイバル。サバイバルは難しい。なぜなら、まず、週末に関しては、トライが間違ったトライが入ってる。それで、迫害まで来る。それでも、ぐわっと正しくつくのかっていうですね、それがあるかっていう、そういう時代にぐわっと我々入ってきてるんですね、あろうことがですね。で、私でさえですね、私は自慢じゃないですけどですね、年を言うと今年57になりますけど、ね、でも、そういう時代がもしかして生きてる間に来るかなっていう、覚悟をしております。皆さんほとんど私より若いでしょうから、もっとあるでしょう、可能性としては。だから私以上にのほんとしてるわけにはいかないだろうというふうに思います。で、もう一箇所やりましょう。で、マタイの10章の18節ですか。読みます。また、あなた方は私の家に、総督たちの王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちの証をするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話したそうか、何を話そうかと、心配するにはおりません。話すべきことはその時示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方の死にあって話されるあなた方の死の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち向かって彼らを死なします。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え知らぬ者は救われます。で、これは明らかに、世の終わりの神がしてます。で、なぜなら、23節は人の子が来るって再臨の言葉で書いてあるからですね。これは再臨の前のことであります。で、問題は、人々が議会とか議会に必要だった。街道でも行って言ってたから、これ教会道だとすると、そこでいろいろ嫌なことをされたりすることですね。で、それとともに問題はですね、21節、兄弟は兄弟を死に渡す。父は子を死に渡すっていうことですね。これは例えが使われているというふうに理解します。教会で兄弟って言ったら、実の兄弟じゃないんですよね。というか、キリストの地にあっての兄弟、姉妹のことですね。まあ、それ落ちてくるということが明らかに、表現したわけです。教会の中は分裂するんですね。で、ある人は、ここに異端者がいる、原理主義者がいる、変な異端者がいる。で、それは実は主についてるんですね。そういう人たちを、 迫害するんだ。でキリストはイエスの時もそうでありました。イエスを信じる者は街道から追放するという箇所がありましたね。これは今 の教会の教会堂のことを考えると理解できます。教会から小麦の人々は追放するという時代が来る。それでも正しく御言葉に立つのか、キリストに立つのかっていう覚悟の時が来るんですね。だからどうぞ皆さん、これはずっと先の何世代も先のことではないんですけども、私の理解では近未来のことではないかなというふうに思います。まあ、何十年後とか何年後とかここまでは全然わかりませんけども、しかし決して遠い昔のことではない、遠い先のことではないというふうに。でその時どうするかということを理解してください。覚悟しておいてください。兄弟は兄弟。これは嫌なことなんですね。同じ、教会の中なんですね。そうなっちゃうんですね。で、父は後進に渡し、子供たちは両親に立ち上がる。これ似てないとこありますよね。もう生まれつきの盲人がね、キリストによって癒された。で、次みんな立法者パリサイ人怒ってですね、イエスをキリストだとか言う人だったら街道から追放する。でも父親たちも質問された、その盲人の父親たち親も質問されて、で、私たちわからないからうちの子に聞いてください、もうあいつは大人だから見放してるのこと言ってるんですよね。だからそのね、毎月の盲人でキリストによって癒された人はですね、ああ人どう思うんだ、まさかキリストなんて言うんじゃないんだろうなっていう暗黙のことで質問された時はっきり言ったんですね。神が働いて彼のうちに与えてなかったらこんなことはできない。生まれつきの盲人の人というね、彼がこの方を知られて、それはびっくりしたことだとかですね、明確に明かして、立派な明かしてあります。で彼は追放されちゃったんですね。こういう時に来る、親も見捨てちゃう彼になると危なそうだって。親、教会で親、父、子よっていうのは、牧師とかですね、牧師っては信仰師ですからね、子っては信者とか、そんなにあるんですね。父は子を信仰です。だから父は牧師を裏切っちゃうってこともあるんですよ。おかしな信者のうちにいますとか言ってるで。子供たちは両親とか、だから今度は逆に両親が信仰あるんだけども、ね、信者がなんかどっか変な、異端追放のことを聞き、限ってきてですね、うちの教会の牧師でさ、おかしいですとか言ってですね、垂れ込んだね。そんなになっちゃう。いやぁ、だんだん死なせますってですね。で、私の母のためにあなた方全ての人々に憎まれますってこと。しかし最後まで大切なものですから。こういう時代が来るんですね。で、これは皆さんがその時までいるのか、わかりません。しかし私の理解では、近未来です。で、これはどうぞ皆さんは、ありもしないですね、与太話失礼ですけど、観覧の前にパーッと高めのアニメがいて、終わったら見事に追いつきて、大丈夫っていうですね、何の根拠もない話をですね、信じないでですね、皆さんが本当に自分の命を考えなら、そしてもしそういう時に遭遇するような時まで皆さん生きているなら、このことを真面目に考えなきゃいけないと思います。最後まで大切なものは救われます。だから観覧で来るんですね。そんな感じですね。でも主にあって守ってくる人々はですね、守られる。もう時間もそうじゃないから最後持っていかないといけないんで、最後ヘブルの9章28節です。読みます。いや、これは箇所から読みます。ヘブル書9章28節です。キリストも、多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですということですね。で、これキリストの初臨のことの目的、初臨の目的、初めて来られる時の目的。で、再臨の、をすることの目的について明らかに書いてある。一度目は罪を負うためですね。これはそうだ。十字架に負って我々の罪を許されました。で、キリストは我々のために十字架にかかるためにわざわざ来られた。で、我々キリストの十字架のために我々の罪を許されました。だから、皆さんの中で もし救いを受けてないと言われたら、ぜひ、キリストを受け入れてください。それは簡単になります。その中でですね、イエス・キリストを受け入れてですね、あと信じますというだけですね、また言葉で言えばもっといいですけども、救われる。それから、すべてについて、与えなしに与えられてるんですね。これは、だけど、素晴らしいことなんです。で、これは書類の目的であります。二度目の目的っていうのはですね、罪を負うためじゃない。だから、もう一度十字架にかかるためじゃないっていうことですね。そうじゃなくて、彼を待ち望んでいる人々を救えるためから。だから、キリストの再臨、逆に言うと、キリストの再臨の時に、キリストが来なければ、どうにも救われない。絶対絶命の危機にある人たちがいるっていうことを暗示してるんです、この方は。これは明らかに終末の観念じゃないですか。その絶対絶命のピンチですね、あやピンチっていう時ですね、キリストの救いが来る。そういう劇的な救いが来るということです。すべての人を絶命する、主につく人々を絶滅するっていうのはとんでもない3年半の時が来るだろうと思うんですね。で、最後にはもう、これ殺されるかなっていう時だ。その、まさに、もう、ダメっていう時にキリストにある。そういうふうに聖書を語っているというふうに理解します。で、この方は、例えば、ダニエル書の中でですね、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、ダニエルの3人の、友人たちがですね、火の上に投げ込まれる。これは他でもね、ゆずかでいうの、象を拝まない。象は、黙示録13章に書いてある、獣象って。象は反キリストを表すということになります。なぜなら、象ってイメージとか形のことなんですけども、神は、神の形に人を作られた。イメージに作られた。人間を作って、アダムを作った時に言われた。で、本当の人間、真の人間っていうのは、キリストのことです。だから、キリストは神の形、イメージとして作られた。だけど、獣のイメージ、獣の像、形を拝まない。獣の形、これは人であって、キリストが人であるのに、人であって、これは反キリストのことである。反キリストを拝まないために、火の上に投げ込まれる、そういうことを殺害の火に遭う人たちの方です。ダニエル書のこの3人はですね。でも、絶対絶命、しかも火の上に投げ込まれてるんですね。そこにもう一人来られた。第四の男じゃないですかね。これは神の子のようであって、これはキリストの再臨の方であります。絶対必要の時に現れてですね、彼らを救ったという方なんですね。で、これはキリストの再臨の方ではそうであります。だから、具体的にどうなのか、神秘化の形をしてくるのか、その雲の形だと、私には全くわかりません。わかるのは聖書だけなんですよ。でも、そのように明らかに、書いてあるということですね。だから、あんまり望ましくはないけども、どうも関連性の、どうも絶対絶命の記事で通るようになっている感じなんですね。でもしかし、最後は救ってくれるということがですね、聖書のメッセージです。まあ、もちろん、殉教する人たちもいるんですけども、全員殉教するってのは間違いです。聖書は明らかに、多くの人たちは、その、墓は、もう最後かなっていう時にキリスト来られる。最後に言います、ルカの十八章のね、ここのとこ読んでお話ししましょう。不正な裁判官はここもまさにそうであります。ここに言います、ルカ十八章六節。主は言われた、不正な裁判官に言っていることを言ってなさい。まして神はより冬、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることはあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして清い信仰は見られるでしょうか。これは人の子が来るって、これ、再臨のことを言っています。で、裁き主である、神。で、で、またそのキリストは来るって言うんです。裁きのために来る。絶対絶命のときに来るんですね。でも、そのときに清い信仰はない。自分たちはすっかりそれを、世についた人たちは、地についた人たちは、すっかりそんなこと信じないんですね。すっかり獣を、拝んじゃう。だけどこの反キリストを拝んだり獣を拝むことに関しては神の怒りって凄まじいものがあります。目標と連携してください。で、どっちが怖いかって問題ありますけどですね、私は個人的なことで言うと、もう何が何でもどう考えたってですね、反キリストの怒りなんてそんなものはヘでもない。可 神の怒りにあってさ、火の池ない方がとんでもないことだよ。もし、反キリストがあって、死ぬとしても、それは死ぬことで、死は死ぬまでですね、まあ、1時間かかるものですけどね。でも、永遠に火の池かんから、そんなこと考えたら、どうということはありませんとか、ちょっと、言い方がね、いいからでかかんないんですけども、問題があります。だから、どうぞ、我々ですね、そういう極端な、二者択一のことですというのは趣旨ではありませんけども、それで明らかに、そういう点、反逆ってあります。だから、これらが、危惧であってですね、皆さんにとっては、それで遭遇しなければ、それに越したことはない。だけど、明らかに総理大にあらゆる証拠は総理大に入ってきているということを語っているところに私は理解できます。でどうぞこれらのことをですね覚え、また正しく、死についてですね今の時代を死にあって